有村なぞみのなんなんラジオ。皆さんこんにちは、のんちゃんこと有村なぞみです。この番組は私有村なぞみがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。あ、帰ってきました、海外から。このノンノンラジオの収録も約2ヶ月ぶりぐらいかな。めっちゃ久しぶりだったので、もう喋ることいっぱい盛りだくさんなんですけど、なんかこう先週帰ってきたのかな。でそっから3連休があって、もうイベント3連チャンし、リリーベもまたプラス1回やって、もう一気にイベント尽くしの1ヶ月で、みんなと結構関西にも行ったりして、いろんな人とおしゃべりできたり、すごく楽しいし、もう日本料理にすごい毎日しみじみというか、もういろんな国に行って、ちょっとね、あの胃が疲れてたんですごい日本食って幸せだな、あ、トイレが綺麗なのって幸せだなって思いながら毎日過ごしております。はい、ということで番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは有村のぞみののんのんラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。のんのんだよりのコーナー。このコーナーは私有村のぞみがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、早速まず1通目、初めてかな、B 型のサルさん。のぞみちゃん、こんばんは。こんにちは先日僕は1年ぶりに好きな女の子に会いに行ったのですが、1年ぶり3回目の再会なのに顔を見るのが精一杯の僕を見たのぞみちゃんは僕にハイチュウをくれたのですが、緊張すぎてハイチュウの食べ方を忘れるぐらいほとんど会話すらできませんでした。質問ですが、のぞみちゃんは、好きな人に会う前の緊張はどうほぐしていますか？また会いに行きますのでありがとうございます。お、誰かわかりました。私1年に1回2回ぐらいしか関西にリリーブ行ってないんですけどね、その時にそう来てくれてなんか初めて会った時も2回目会った時も、もうなんか緊張しすぎて全然ね喋れないみたいな。でも私的にはすごいそんだけね嬉しい気持ちになってるのは嬉しいなと思って、緊張をほぐすためにね、ハイチュウはあんしてあげたんですけど、なんか美味しいとか言ったら味がわかんないですとか言われてね、そういう時って味すら忘れちゃうんだなって思ったんだけど、好きな人に会う前の緊張、難しい質問ですね。でもなんだろう、私はもう自信を持つことじゃない好きな人に会うもそうだし、まあ、この仕事してるんで撮影の前とかね、結構緊張したりする、共演の時とか、なんか憧れの女優さんに会って一緒に共演する時ってやっぱ初めてってすごい緊張するんだけど、もうなんかなんだろう、自信がある自分にちょっとなりきるというか、あと、まあ、私の場合はちょっとなんか事前にシミュレーションじゃないけど、なんかこうしたらいいかなとか考えるけど、結構なんかそのファンの人はなんか来るまでに何話そうかいろいろ考えてたのに、来たら飛んじゃいましたみたいな人結構多いから難しいのかもしれない。でも全然緊張してても本当に可愛いし、私は嬉しい、愛おしく思うので、全然お気になさらず また会いに来てください。待ってます。はい。じゃあ続いて、シュンシュン。なんちゃん、こんにちは。こんにちは。今年の夏は猛暑が続きましたが、のんちゃんは体調崩さずに過ごせましたか？のんちゃんは夏休みはヨーロッパ旅行とのことでしたが、楽しかったことだけでなく、ああ、苦労話や初めて体験したことなども聞きたいです。また旅行だけでなく夏の思い出もありましたら、ぜひ教えてください。なるほど。体調はね、まず崩さなかったです。結構夏って夏バテ毎年するんですけど、今年はなんか崩さなかったです。ヨーロッパ旅行はね、そう楽しかったのかつ、私の苦労話って言うのかわかんないけど、結構なんかカルチャーショックっていうのかな、がすごい今までの旅行の中で一番大きかったし、その国がトルコだったんですけど、なんかちょっとまあトルコって一応ヨーロッパのくくりではあるけど、まあそのアジア、なんか私はそのお腹鳴っちゃったちょっとなんか触れたことがない、まあその宗教柄とかもあるし、なんかその文化が結構衝撃的、なんかその街の感じなんかすごいんですよ。なんか、まあ、汚いって言ったらあれだけど、あ、なんか先進国っぽくないっていうか、いう場所も結構多かったりとか、なんか猫ちゃんがすっごい街にいっぱいいるんだけど、なんかすごい血まみれの猫ちゃんがいたりとかがなんかすごい衝撃的で、まあその歴史をたどっても結構文化が深い国っていうのもあったりとかで、なんかトルコは、まあそれが私感じれたのはすごいいいことだなって思うんですけど、結構そのカルチャーショックがでかかったっていうのと、カメラをね毎年持ってってるんですよ、旅行行く時とかって。そのカメラが壊れてっていうか、電源つけてももう接触エラーみたいなのしか出なくて、ファンの人からいただいたカメラだったんですけど、あー、もう使えなくなっちゃったと思って、急遽現地でカメラ屋さんに行って、まあ、日本の普通にキャノンのちょっと古い型のデジカメを買ったんですね。それが、まあ、結構仕様が今まで使ってたのと似てたんですけど、なんか写りがね結構良くて、なんか自分的にはいい買い物ができたって思ってます。はい、以上のんのんだよりのコーナーでした。今月の一本のコーナー。このコーナーは私有村のぞみが今月の一本を紹介していくコーナーです。今月の一本はですね、まあそのヨーロッパに行った中で私が一番楽しかった場所を紹介していきたいなと思うんですけど、まあ知ってる人もいるかもしれませんが、私すごくワインが好きなんですね。で、そのワインの中でもブルゴーニュワインが一番好きで、そのブルゴーニュワインの聖地ディジョンに行ってきました。このねディジョンはクリマっていう区画がね世界文化遺産にも登録されているほどの特有の産地で、もう歴史も、まあ、旧世界の中でも深く、すごいワインのね王様と称されてるんですね、ブルゴーニュワインは。で、このディジョンには3泊4日かないたんですけど、その中日でね1日終日貸し切りのワインツアーに行ってきて、ブルゴーニュ、そのディジョンってねすごいのが、まあその駅近はねホテルとかお店とかいろいろあるんですけど、ちょっと離れたらもう畑しかないんですね。もう車で何時間走ってももうブドウの畑しかないっていうぐらい、もうブドウ畑がもう一面にもう なんだろう、もうブドウ畑しかない景色というかがすごい、もうなんか行って私はすごい衝撃と感動と、しかもちょうどね、収穫時だったので、ブドウがもうね、すっごいプリップリに実がなってる時期に行けて、で、まあその行った終日は午前午後で、コートドボーヌってところとコートドニュイっていうところに行ったんですけど、白ワインはもうシャルドネだけ、もう赤ワインはピノノワールだけしか作らない地域なんですね。で、フランスのワインの中でもすごいね、決まりが多くて、収穫時の畑を実際に見えて、灌漑っていう、こう人工的にね、水を加えちゃいけないんですよ。だからもう天然の雨でしか、もう水分をもう取ってないんです、そのブドウたちって。しかも収穫時って、基本的にアメリカとか特に機械を使ってね、ブドウ収穫するんですけど、なんとこの区域ね、全部手摘みなんですね。だからもう本当にそのブドウ農家っていうか、その畑の方がもう手摘みでね、一個一個ブドウのなんか、なんだろう、形とかいろんな、まあ、状態を見ながら手摘みしたりしてる景色も見れて、もう本当になんか繊細で、なんかもうその作られてる人のもとで、なんか愛情を育てられて作られたワインと、あとその生産者と現地でガイドしてる人が結構バラバラなんですけど、もうすごいね、なんか人が、なんだろう、今まで行った国で一番素敵だったっていうか、もう本当にその歴史が好きで、もうこの国が、この土地が好きで、こういう文化が好きでっていう人が、もうガイドもしてくれて、すごい、この土地で生まれたんですかとかいう質問をしたら、もう本当に僕は運が良く、母親がここで育ったおかげで僕もここに生まれて、みたいな言い方をしてて、ああ、すごいなんか素敵な土地だなと思って、で、有名なね、シャトーだとロマネコンティの畑とかも見れたりとか、そのなってるブドウもね、触らせていただけたりして、そのやっぱ私が衝撃だったのは土壌なんですよね。その日本もブドウワイン作ってますけど、もう土というよりもその上に石灰の石みたいなのがね、ゴロゴロ転がってるところにブドウ畑がなってるんですよ。あ、もうこれはやっぱりミネラルの味もそうだし、なんだろう、水はけがすごいいいから、美味しいブドウのね、ワインができる理由がすごくわかるなーって思いましたし、このディジョンはね、もうどこのレストラン入っても全部ブルゴーニュワインが置いてあるんで、もう私的には超幸せだなって思うし、なんかいろんなね、こう歴史が知れたのがすごい私的には勉強になって、より一層ブルゴーニュワインが好きになりました。なんか秋口にはね、収穫が終わって、ブドウの葉がね、黄金色になるんですよ、緑から。それがもうグランクル街道が一面がバーってこう黄金色に輝く時期があるらしくって、私は今度はなんかその時期に伺えたらいいなって思いました。結構その生産者の方は今、日本だけじゃなくてね、温暖化だったりとか、あと昔、まあフィロキセラっていう、なんかブドウの根っこにつく、まあその虫の被害があって、もうフランス全土がね、もうすごいそれでもう災害に起きて、一気になんかこうブドウの畑がなくなっちゃったりしてたらしいんですけど、今はなんかそれを改善して、その虫に強い木と、なんかそれを土台にして、なんか継ぎはぎみたいなのをして、 やってるブドウで作られているそうです。でディジョンはなんかギリシャ神話ではディオニソス、ローマ神話ではバッカスって言われるブドウのなんかワインの神様がいるんですけど、それがあちらこちらに描かれてる本当に素敵な場所だったので、皆さんもぜひ機会があればね、ディジョンに訪れてほしいなと思います。以上、今月の一本のコーナーでした。有村のぞみののんのんラジオ、そろそろエンディングの時間です。じゃあまずいつもの告知の時間をしていきたいと思います。まず10月13日ですよ、皆さん忘れないでください。のんのんラジオの公開収録があります。天間ゆいちゃんをゲストに呼んで1日2部制でやりますので、早速応募してくれた方はありがとうございます。まだ応募してない方もまだきり間に合うので申し込んでください。よろしくお願いします。はい、じゃあ続いて10月の25日、この日はねアニクラっていうのがあって、私は TMA さんから出るんですけど、今年初参戦なんですけどね、結構クラブを貸し切ってなんか例年も400人ぐらいのお客さんが来てすごく盛り上がってるイベントらしいので、結構ね飲みイベ系なのかな、なんか飲めない人ももちろんなんですけど、一緒にお酒飲んでワイワイできる、しかも女優さんもいろんな方々が参加されるので、ぜひ会いに来てください。それでは有村のぞみののんのんラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、旅行中にお姉ちゃん家族にお味噌を預けてたんですけど、お味噌を迎えに行った時にね、誰かわからなかったのか2分ぐらい停止したお味噌でちょっと寂しい気持ちになりました。有村のぞみがお送りいたしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。